民泊の床下から続く通路は20メートル先の廃屋に通じていた。そこには生活の形跡はなく、何者かが常駐していた様子もなかった。ただ鑑識によるとバイクのタイヤ痕のようなものが確認されており、ここに出た麻戸はそのバイクに乗ってどこかへ移動したものと考えられた。
ダメです、目撃情報はありません。
自撮り捜査の報告を受けた岡田は肩を落とした。
自衛隊も公安特化も踏み込んだら対象いませんでしたってな。
昨日自衛隊が踏み込んだアパートは今回の民泊とは目と鼻の先だ。どちらも常時監視という力の置きようで対応していたのにこのざまだ。こいつは四方八方から無能のそしりを受けるなと気がめいる岡田だった。
地下通路ってずいぶん前から準備してたんですね。
そうやろうな。
彼は机に広げられた現場付近の地図を見下ろしながら生返事でしか答えることができなかった。
ん？今、なんて言った？
え？
あれ、お前、今、なんて言った？あ、いや、地下通路って昨日今日作れるもんじゃないでしょ。だから、相当前からこのことを想定して準備しとったんですねって。
岡田は捜査員を見て目をしばたかせた。
それだ。
捜査員は首をかしげて岡田を見る。
そうだ。どんだけの歳月をかけて準備をしてきたんかは知らんけど、それがこうも立て続けに当局に踏み込まれるなんて、向こうにとったらしくじり以外の何でもないはずやよな。
そうですね。
何に向こう側が焦っとるような感じが宣言ってな。それ、俺だけかな。
例の爆破テロは本日18時の予定である。あと6時間しかない。この土壇場で予定外の状況が発生し、今、焦らないでいつ焦るというのだ。
椎名が焦っていると自分聞いています。
そうだった。この麻戸の失踪で一番焦っているのは椎名だった。テロの首謀者が一番焦っているのだから岡田の見当違いだ。しかしその焦りをなぜか岡田は共有できない。その焦りの現場に自分がいなかったからか。
暴走か。はい。本当に暴走かね。司令塔が突然連絡取れなくなったんです。暴走といえば暴走じゃないですか。この暴走も予定通りとかやったら話変わってくるんやけど。
しかしその線は薄い。そうどうめきらば判断している。椎名としてもここに来て制御不能の状況を作りたくはないだろうという見立てからだ。しかし岡田はどうも納得がいかない。この日のため莫大な月日と費用をかけ椎名たちは準備をしてきたのだ。ちょっとやそっとのことで計画を不意にするなんてありえない。多少の変更はあっても大筋は変えずに実行されるはず。
制御不能を偽っとるとか。
制御不能をもしも偽っているとしたらどこかでそれは回復をするはずだ。麻戸は金沢駅にやってくる。きっと来る。なぜか岡田はそんな気がした。この岡田の感覚を上司である片倉や同盟が抱いていないなんてことは考えにくい。彼らも岡田と同じ考えを持っていることだろう。となれば ここで麻人の行方を探すことに力を割くことは無駄とは言わないまでも、それほど価値あることであるようには思えない。金沢駅にやってくるなら、その姿を捕捉した段階で排除する。それだけでよい。
でもこれもただの俺の憶測。中華感。
正直今の状況であっちこっちに人員や労力を割くことはできない。全員が疲労の極地にある。それがあと6時間。その6時間後には今までに経験をしたことがない極度の緊張状態を迎える。むしろ土壇場の今はそれに備えて休息を取らねばならないフェーズにある。おそらくこういった配慮もあるのだろう。百目鬼と片倉は麻人の行方については捕捉次第手か足を打って動けなくせよとだけ指示をしている。何が何でも探し出せとの指示は出していない。麻人は深追いしなくていい。俺は少し休む。お前も少しは休め。本番は6時間後だ。そう言って岡田は本部を後にした。5のセンスリーいかがでしたでしょうか。ご意見やご感想がありましたらツイッターからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。また iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。闇と船 F の活動状況についてはツイッターをメインに報告いたします。よろしければぜひフォローください。それでは皆さん、ごきげんよう。